今日のコンネクトラジオは最低賃金にまつわるお話をさせていただきます。どうぞお聞きください。
人と人、地域と未来をつなぐコンネクトラジオは、地域活性化と中小企業支援を通じて多様な働き方を応援する株式会社 eHive の提供でお送りします。
はい、今日も始まりましたコンネクトラジオ。金曜日の12時半、いかがお過ごしでしょうか。ということで、パーソナリティの平井義明です。今日もですね、中原コーチと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。まあ毎回いいんですけど、暑いですね。
そう、もうこの時期、この時期というか、もう毎回ね、
ね、このネタから始まらなきゃいけない。
そうそう、いつの番組だっけ、分かんないぐらいの同じスタート。
収録日の前の日、はい、暑かったですね、この会場。
暑かったですね。あ、この会場がね。
会場がね。
はいはいはいはい。
メダカまで来てましたね。
ね。あの、本当もういろんな方にたくさん来ていただいて。ね、
本当に。
福岡を元気にするラジオのメダカの輪、月曜日の10時から配信されて、うん、は
い、まだ聞いてないですけど。
あ、まだ聞いてないですか、うん、あの、今回感動会になって。
感動会。
はい、ぜひ聞いていただけ、はい、そのね、うん、リアルイベントが、
はい、
感謝祭がありまして。
ですね。もう本当第1回目にしては、100人ぐらい来たんじゃないかな。
いや、もう、すごい
来るかな。
ですよ。
うん、
あの、僕こんなに親子が来ると思ってなかったので。
そうですそうです。やっぱ夏休みだなっていうのはありましたね。
ですね、うん、すごかった。
すごかった。
子供がこんなに来るのって想定してな、僕の中で想定してな。
そうですね、親子連れが多かったですね、
うん、
まあ第2回第3回と続けて、
まあ1年後って言って
ます。まあ大体そういうもんですよ。でも 2,3 日経ったら、あれもうちょっとやっていいかなっていう感覚になるはずです。
ね、
はい。
まあ、ただ本当暑かったんでね、うん、キッチンカーの3台とかも、ね、
そうですね、ちょっとね、うん、
大変でした。
やっぱこの夏はあのやっぱ外はきついですね、
うん、
ね、って言ってもキッチンカー中に入れるわけいかないからですね。
そうですよね。
ちょっと難しいとこですけどね。
このイベントに限らず外のイベントの人は大変ですね。
大変ですね。でもやっぱ夏休みはね、書き入れ時でもあるからね、
うん、
どこでこう回転するというか展開するかによって売り上げも大きく変わるでしょうし、
ね、
まあ、難しいところだなと思いながらも、
はい、
楽しませていただきましたけども、
はい、
今日はですね、最賃、
うん、何だろう、最賃
知ってます？あの大学生の友達にいるんですよ、最賃っていうのが。
あの発音がちょっと違ったけどね。
ちょっと違いました。はい、あの最賃、最低賃金ですね。
はいはいはい。
今いくらか知ってます？
福岡、
福岡
1000、
うん、
1000円超えてますよね。
超えてますね。
1000、
調べてくれるかな。
1000、
もっと多分新宮町が1050円じゃないかな。
あ、じゃあもっといってるんだ。
そうですそうです。
あ、そっか。
ねえ、あの
福岡の最低賃金ですよね、
うん、福岡市の最低賃金ですね。あれは行政区によって変わるんで、
最低賃金、
はい、
僕が勤めてる時は
800、
900いくらだったんじゃないかな。
そうですよね。ここであのココちゃんいたらすぐ答えてくれるんだけどな。
今日はね、あのお休みしてるんでね。
ね。
1176円。
76円でしょ。1100。
1100。
ああ、はい、そうですね。そんなもんですよ。
そんなに、なんですね。
どうでした、学生時代バイト。
バイトは
600円、700円。
いや、800円
してました。
じゃないかな。
ああ、
ぐらいだと。それに比べたらすごいです ね。まあまあ物価も上がってるけども。へえ、知らなかった。
ね、最低賃金で働くんですけども、例えばですね、高知、今福岡に住んでるじゃないですか。
はい、
東京の会社に雇われたら、うん、で、オンラインで仕事をしてたら、うん、どっちの最賃が効くと思います？
東京。
最賃ってもともと何のためにあります？
その土地で生活しやすい。
そうですよね。
だから、え、オンラインだったら福岡の賃金なんですか。
うん、でも最初の答えが正解です。東京です。
ですよね、だって会社。
そうです。そしたら逆だったらどうします？
ああ、逆だったら
佐賀の会社に勤めて、
はい、
東京でオンラインで仕事してる。
ああ、そしたら佐賃
の最賃ですよ。
ね、
っていうことが起きるんですよ。やっぱりコロナになってから、まあ、いわゆる普通に、まあ、今までの最賃ってどうしても会社に来てもらって仕事をして、はい、その時間いるから、うん、その時給払ってっていうところからできてたんですけども、今はそれこそテレワークもあれば出張してっていう人もいるし、の時にどこの給料に合わせるかっていうのが、物価とか逆に言うとね関係なく、本社がある場所じゃなくて、自分が勤めてる事務所があるとこですね。
あ、本社じゃ、あ、そうか、そうですよね。
そうですよ。なんで東京の本社が福岡支社だったら福岡支社の時給ですからね。
ですよね。
そうです。
あー、そうなんだ。じゃああれですよね。なんかあの東京の方のオンラインのお仕事がないか、こうチェックして、
そうチェックしてあればそこの最賃はもらえます。
だ
からまあ普通は今まで福岡市の会社が、うんね、それこそ新宮町だとか粕屋町だとか、うん、周りの自治体が下がってたとしても、はい、最賃っていうとそんなにね、あの県またいでるわけではないので、うん、違わなかったのがこういうことが起きるわけですよ。
ちなみに東京いくらなんですか？
東京いくらですか？
いくらだろう。これ福岡市がさっき1200円って言ってましたね、はい、
1170円、ね、
東京の、うんね、今もうココちゃんいてほしいなすぐな、はい、東京の最低
ここにいたらいいんじゃないですか。
なんか用意してきてるか毎回ね。
で黙っとけといつも訪ねたい時だけ言ってくれと。
最低賃金があれ出てこない。東京最低賃金2026
出てこない
ですね。すぐ出てこない。
私がスマホ置いてきたから分かんない。
1000、まあちょっと後で調べておきましょう、う
ん、ね。でもそんな感じで動いていくわけですよ。でもこの最賃と、私もほら週2正社員と短時間正社員の話をしてますけども、はい、昔はそれこそ本当にこの最低賃金というか、いわゆる時給換算するとっていったところからすると、やっぱり工場法から始まってるんですよ。工場法、
工場の
方、はい、つまりまあ、製紙工場に女工さんを雇って、この前聞いたラジオで聞いてたら、やっぱりこう官営製紙工場の時は8時間ぐらいしか働いてなかったのが、民営化した途端に11時間とか12時間とか働き始めたらしいんですよ。っていうことがあって、まあ、それはあまりにもおかしいんじゃないかということがあって、やっぱり時間は8時間までと10時間まで8時間までになってきたし、
その8時間勤務ってそこからスタートされた。
そうですよ、その辺からですよ。
ああ、うん、そうなんですね、はい、
でそれ以上働くとね、うん、やっぱり仕事がメインになっちゃうから、で体壊しちゃうしっていうこと でしかもその製紙工場の機械の前にいる時間だけ給料払うんですよね。
ああ
それはそうですよ ね。だってそれ以外は別に仕事してないわけですから、はいはい、っていうところから始まってるんですよ、時給制って。
なるほど。
ってなるとその場所にいて、5時間いたら5時間分、8時間いたら8時間分、うん、1ヶ月に何時間いるから何時間分給料もらって終わった。
分かりやすいですよ、
ね、分かりやすいです、うん、ただ今どうですか、
オンラインで行くと。
オンラインじゃなくてもですよ、オンラインが流行る前までもそうですよ。
オンラインじゃなくても、
例えば子供をお風呂に入れてる、
はい、
時に、あ、新しいアイデア思いついたってことないですか。
あー、なるほどね。
子供を運動、幼稚園じゃなかった、何、動物園に連れてって、
はい、
ね、ゾウさん見てるときに、あ、これなんか会社で使えそうだってことないですか。
いや、それはありますね。
ありますよね。これ給料もらえます？
もらえないですね。
そうなんですよ。
あ、
アイデアもらえないんですよ。
なるほど。
すごいいいことしてでも、
肉体労働でしかお金もらえない。
肉体労働でというか、会社にいる時間の給料ですよね。
そういうことか。
っていうことは逆にですよ、はい、会社に行きます、
はい、
ね、1日かけて YouTube 見てます、もらえるんですよ給料。
あ、なるほど ね。
ね、どうですかこれ。
でもそれってなんかこう基準作れないですよね。
作れないですよね、まあ、いわゆる成果主義だとかなんとか言い始めたところもそれに紐づいてくるんですけども、やっぱり今のところ時間計算でしか給料がもらえないっていうところなんですよ。で最近ばあちゃん喫茶行きました。ばあちゃんたちね、うん、楽しそうにし、ね、働いてます、
うんうん、
でもやっぱりね、料理提供終わったら喋り始めるんですよ、
う
でもその場所にいると給料払わなきゃいけないです。
あ、そうですね。
ね。この前もテレビ見てて、あれ NHK だったと思いますけども、何かお菓子かなんかを作ってます。おばあちゃんたち集まって朝から。で、1時間だったら、はい休憩って言ってお茶飲み始めてお菓子食べ始める。はい、でも会社にいる間給料払わなきゃいけないです。
なるほど。
でまたお菓子食べて人をしきり喋った後にまた仕事しようか。で2時間ぐらい仕事をする。でまた1時間ぐらい喋る。これどうです？本当すると時給計算してる会社からすると8時間しっかり、はい、4時間したら休憩取っていいけども、はい、また4時間きっちり働けって言いたくなりますよね。
なりますね。だって払ってる側からしたらね。
そうですよ、はい、でもどうです、おばあちゃんですからするとこれがあるから楽しんでここに来てて仕事してるのに、うん、取り上げられたらどうでしょうね。
そうですね、まあ、お金だけじゃない人が集まるっていう部分もあるんですから、ね、うん、
でもやっぱり今のところ雇用っていう形になると時給計算しなきゃいけない、
うん、なるほど、
ね、だっておばあちゃんだって今日は腰が痛くて来れないかもしれないですよ、
うん、
でやっぱり年齢は年齢なので、うん、毎日万全なわけじゃないんですよ、
はい、
なのに有給が何日あるとかいう計算しながら働かなきゃいけないっていうのはどうですかね、うん、
そうですよ ね、
ね、
まあ、ちょっと窮屈っぽい感じがします
ね。そうですよね。でばあちゃんたちもやっぱり働きたいのは働きたいんですよ、
うん、
働きたくないわけじゃないんですよ、うん、でも働きたい理由が誰かと会えるからとか、
うん、
でいやそんなお金いらないっていうおばあちゃんもいるんですよ。
お
いやもらえるもんはもらえるかもしれないですけども、うん、はい、やっぱりその例えば時給計算して千何十円で働きますって言った時に、うん、じゃあそんだけ料理出せるかって言ったらどうですかね、
うん、もう難しいです ね。
でまあ飲食店とかで個人事業にしてやってるとか多いのでお客さん来なかったら売り上げ上がんないけど、うん、来たら来たらで売り上げ上がる。でもこれ時給計算してないわけですよ、個人事業にしたから。
してないですよ ね。
ね、コーチだってしてないでしょ、はい、今泳いでるけどこれは時給計算したら入るのか入らないのか、うん、
そうです ね、
ね。だからこの個人事業主と雇用って違うんですよ。なのにやっぱりこう会社を立ち上げてプロジェクトを組んでこのスタッフにやってもらおうと思うと雇用っていう枠の中に入ってしまうと時給計算する。でも売上がこんだけしか上がらないのにね、分けたところで一人200円ぐらいしかならない可能性はあるわけです。でも時給計算すると1000円払ってくださいなんです。じゃあ仕事なくていいんですか。おばあちゃんたちが頑張って働きたいって言ってるから場所を用意しました。こんだけ機材揃えました、うん、でこんだけ宣伝してあげました。でも、まあ、確かにおばあちゃんお客さんはこんだけしか来なかったかもしれない。でもおばあちゃんたちも楽しんでくれました。で場所を提供する人たちもおばあちゃんに楽しんでもらいました。お客さんも来ておいしいご飯食べてくれました。でもいざ雇用する賃金払おうとすると多く払わなきゃいけない。
うん、続かないですよね。
そうですよね。
そうなってく
る。でも何のためにっていうのが抜けてるとそうなっちゃうんですよ。
あ
で他の方法としては委託販売受託でいわゆる委託業務として渡すっていう方法ありますよね、はい、
うんうん、
でもこうなると何が起きるかっていうとおばあちゃんたちにもちろん、こんなことをやって売り上げのこんだけ渡すからっていうわけですよね。だからそれは少なくても多くてもいいわけです。
はい、
おばあちゃんたちが頑張って宣伝して、うん、多く来たら多く払えるし、うん、少なかったら少ないまま払える。でもその時の渡し方が一旦会社を経営するとどうなるかといったら源泉徴収という話になるわけですよ。
あーなるほど。
個人渡すんだったら、
はい、
ですよね、
はい、
でこと今度は今度、おばあちゃんたちは
確定申告
で、そういうことです。
確定申告
お小遣い1000円2000円もらうために毎年確定申告をするわけですよ。
はい、
どうですか。
いやめんどくさいしいいわってなる
でしょ、
うん、
じゃあボランティアでいいんですか
ってなるとね。いやうわもう現金でそのまま
取っ払いでね、
取っ払いで頂戴
って感じ。取っ払いもこれは誰がお金を渡したかになっちゃうんですよ。
ああそうなんですかね。
やっぱりお金の流れを分かってないと税金取れないので、はい、
うん、
国としては税金をどこで取るかって時に誰が売り上げて誰に渡して、
うん、
じゃあここの売り上げが雇用なのか、業務なのか、うん、っていうことを考えてじゃあどちらから 金をもらうかっていうわけですよ。でもおばあちゃんたちは本当に誰かと会って楽しく喋って楽しく料理をしてお客さんが喜んでくれたらまあそれはそれでいい。
どっちにしても確定申告ある
んだ。そうなんですよ。
だったらもうおばあちゃん起業しちゃえばいいんじゃないと思ったけど、起業しても結局同じですもんね。
そうですそうです。
うん、
ね、あ難しいでしょこれ。
難しいですね。
かといってその雇用になると最低賃金が発生するので必ずおばあちゃんが朝6時とか5時に来るわけですよ、うん、ね、下手すると、うん、ほっといても
フリータイム制は絶対しない方がいいですよ、ね、
でこの時間来てくださいって時になかなか難しい。
そうです、そうすると雇用する側が疲弊しちゃうん
です
ね、うん、
でボランティアじゃやっぱり長く続きしないし、まあ、あとは有償ボランティアという方法もあるので、
ああそれは
優勝に、まあ、いわゆる優勝でボランティアをしてもらう、
最低賃金関係なく、
関係なくね、
うん、うん、
っていう方法もあるけども、やっぱボランティアっていうのが今度は、まあ、日本人にとってというか、ね、おばあちゃんたちが理解できるかどうかとかいうところもあるし、
うん、
まあ、そこのね、あのいわゆる経理も含めてやらなきゃいけない、ね、これは誰のためにこれをやってるのか。確かにこれをやりすぎるとね、やりがい搾取の会社もあるように、いやいやこんだけやりがいあるんだからタダでしろよっていう話も出てくるわけじゃないですか、
うん、
ちょうどですね先週、美容編を書きました、
はい、
短時間正社員の美容編を書きました、12回シリーズで、今介護看護保育で4部目として美容を書いたんですけども、やっぱり昔はあの見習いっていう制度があって美容室に、うんうんうん、ね、美容学校出てすぐの子は、
はい、
ほぼ見習いって言って給料ももらえるかもらえないかっていうか、
うんうん、
お小遣い程度もらって
経験踏みなさいねっていう感じ。
今難しいんですよ、最賃があるから。
ああ、
なんでこれが。
そっか。
でやっぱりそれってもともとそこで修行をして、みんなやっぱ独立したいわけですよね、美容師として、
うんうん、
独立したいのでここで修行して我慢して経験積んで、だって本当言うと乗れるわけじゃないんで、基本的には独立するための応援をずっとしてるわけなんで、給料を払わなくても指導してあげてるっていうか教えてあげてるだけで十分じゃないかっていう世界だったわけでしょ。それが今の子たちが入ってくると、いやこれは最低賃金、サービス残業ってありえないです、ちゃんと残業代ください、え今度いつ昇進試験やるのでその時間は誰がお金払ってくれるんですか。
あの師匠と弟子の関係とか
もないんですよ、だから
そうなんですよね、うん、そっか。
そうだからこれもやっぱ変わってきてる、まあそれこそ美容業界に限らずですよね、
はい、
いろんなところで大工の弟子だとかいうところも、
うん、
ね、黙って俺の背中見とけ、
うん、まあその時代じゃないんですね、だからね、
じゃないんですよ。
そっか。
だからこの最賃問題って単なるその1000円になったり1500円にするって政府は言ってるだけじゃなくて、働き方をちゃんと考えないとこれがどういう意味を持ってるのか、でそれ以上もらわなくていいと思ってる人たちは働けないのか、じゃあ一律に70歳以上は最賃なしにしますって言った時に、今度はまあいわゆる悪徳業者が出てきてタダで使えるもん使えって言って集め出すと、またそれはそれで変な話になる。
な、
ね、
いい人ばっかりした
よね。そうなんですよ、
ね、
でこれは障害者の就労支援にも言います、まあ、だからこれがどういう目的でやってるかが分かんないまま法律で縦横スパッて切れるわけじゃないっていうところで考えないと、だから結論ないんですよ今日の話は。
いやそうですよね、うん、なんかこうって言ったらまたとか違う視点から見ると違うし、ね、悩まない、ね、悩むというか考える必要のある、
法律上どうやって考えるかをやっぱりあの法律を作る人がですね。
でもそれでいくと、
うん、
大人数多勢の方に寄ってっちゃうわけですよね。
そうですね、やっぱり今までは、
ああ
ただやっぱり今までは大企業で勤めてる人が圧倒的に多いわけですよ、
はい、
なのでそこに合わせてた。でもこれから先、それこそ前々回かな話した通り AI で大手も本当に新規採用いらないって言って、
うんうん、
大学生を雇うよりも、今ちょっと話をしてきたんです、高校生雇って、もう高校生からもう人生教育からさせると。
お
ー、つまりあのまあ素直な子のうちに会社の業務を教えると。
へえ。
大学生になると権利だとか主張し始める前に雇ってしまうっていう方法と、もうやっぱり大学生はいらない、 AI でいいっていう会社も出てきてるので、今後の求人もまた変わるんじゃないかなと。
へえ。あ、でも高校生雇うって全然考え浮かばないですね。
あ、でももともとは高校だって、もともと大学行く人が半分以下だったんで、2割か3割でしょ、もともとは。
もともとは
私たちよりも、まあ親世代とかは、だから大学行くんじゃなくて高校卒業で仕事をするっていうのが普通だったので、はい、それが一般的で、
うん、
でほとんどの公務員、行政の役所はほとんど公務員卒だったんですよ。あ、うん、で役所の中にはちゃんと大学に行き直せる制度があって、夜間大学に行くっていう、そう、支援もあったりして、まあ高校卒業して大学に行く前に、役場で就職するというのが普通だったんです。いつの間にか役所が大学生取り始めたのは、バブルとリーマン終わってから、あ、オイルショックか、オイルショックとバブルの時代からやっぱり安定した職業が公務員だって言い始めてから、大学生がダッて行き始めたので高校の就職口がなくなってしまった。
なるほどね、
うん、
でもそこからも時代変わってますからね。
時代変わってますね。で AI が来るとまた変わってくると。
変わってきますね。
いうことで、まあ、働くって何なのかを本当に、ね、自分一人が考えていかないと、自分事として。
そうですね。
あ、親がこう言ってるからこれがいいんだ、
うん、
親がここの会社に入った方がいいって言われたから入ったって言って、そこでいじめられて辞められないっていう子もいるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
じゃなくてこの会社に何で入りたかったのか、うん、何がしたかったのか、しっかりやっぱりね、就職する前に考えて。
いやー、それをこう、それを教えるっていうか、うん、感じてもらうことの方が大切ですね、
う
ん、
そうです、そうです。だから中学校とか高校とかのいわゆる社会人教育だとか、あ、社会人講話だとか、うん、体験教育だとか言ってますけど、うん、ただ単にね、キッザニアみたいに作業を勉強するんじゃなくて、なんでこんなことをしてるんですかってその社長から聞いたりスタッフから聞いたりっていうのが本当は大事なんだろうなと。
いや、そうですね、
うん、だって人生そっちの方が長いんですよ。教育時間なんて20年ですよ、どう頑張っても、
うん、その後ね、今人生100年
で80年あるわけでしょ。その80年をどう生きるかを真剣に20年間教育の中でも本当は教えないと、だからこの数学をしなきゃいけないとか、うん、ね、社会を頑張らなきゃいけないとか言ったことにつながっていくはずなのに、うん、とりあえず学生時代はこれだけやっとけばいいって言われて、うんうん、でどうせ社会に出ても役に立たないんだろうって言われて、で社会に出たら確かに役に立たないけど、いや実はこれがこう役に立ってるっていうのが本当はね、社長さんとか先輩から聞けるといいんだろうなと。ね、思いますよね。
思いますね。でもすごいな、なんかそんな時、
うん、でもやっぱり最終的に自分がどんなことを活動してそれをでお金をもらえるか、うん、っていうことなので、しっかりそこはちゃんと考えて、
そうですね、
ね、欲しいなと思います。はい、はい、ということで今日も楽しくおしゃべりしました。
人と人、地域と未来をつなぐコンネクトラジオは、ホームページ制作ツールコムログクラウドとスマホツールスマッポンでおなじみの株式会社 e-hive がお送りしました。